リハビリヒルズ、イラストレーターの沼田武史です。
純オソンです。
カボト奥谷です。
はい、ということで、
はいはい、
仲のいい、
そうですね、
そうですね、超絶仲がいい
二人と来てもらいまして、
はい、はい、
どうですか、最近は会ってないですか、二人は。
最近は会ってない
です、ね、最近前会う予定だったんだけどね。
何の時？
あれか、宮川さん、
俺がジンマシンが出てヤバかったとか。
宮川さん、
宮川さんの、そうそうそう、のに子供が生まれて、
へえ、
でそれのお祝いしようって言って、
あ、そうなんですか。
そうそう、
へえ、
あのアニメ監督の新海、
新海監督と、
前日にあの体全身にジンマシンが出ました、ね、皮膚がボコボコになる、
全身に
顔とかも、
なんか食事かなんかで、
わかんないんだけど、すんげえ痒くて、
これ
すごいヤバいやつなんじゃねえかなと思って、
なんで？
わかんない。手のひらとかも痒い、
手
とかなんないじゃん痒くて、すげえ。
宮川さんは大嫌いっていうことじゃない
かもしれない。
アンに
体が拒否してたもん。
ああ、ごめんなさい。
カボトさん、なんか、はい、あんまり風邪ひかなそうな、なんか、エグザイルみたいな。
めっちゃ引きますよ。
なんか俺、意外とアボット君は、繊細なイメージ
が。いや、僕、繊細ですよ。
ね、心も体も。
そうなんですよ。
そうなんですか。
容器だけ、容器だけが繊細じゃないだけど。容器。はい、中に入ってるものは、繊細なものが。だから、魂がその間違っちゃったんですよね、入るの。
ああ、はいはいはい。
い
ただきますよ。
ここなんであれお気に入りなんですか。
いや、そういうわけでね、その前にそのガスカレー食べた時にうまかったんです
よ。まあ、そうなんだ。それは夜来た。
夜。
これは新宿のカレー屋なんですよ。
あ、そうですね。
あれですよね、アボット君が今展示をやっていて、
そうなんですよ。
近く
農園会してきて店という展示をやってるんですよ。
農年ちゃん、来てきてて。
来てきてて。農年ちゃんが来てくれたらいい。
ふざけた名前。
それが上がりっていう店。
誰も知り合いじゃないですか、出てる人は。
あ、農年ちゃんのですか、
はい。
知り合いじゃないですよ。
あ、知り合いじゃないですか。
一切僕たちのパイプをこう使ってる農年ちゃんに繋がってるんですよ。
一緒に展示してる人は、うん、ガラリンの人が選んだんですよ。
そうそうそう。まあ、もともとは、このギャラリーの人が、あの、ロケツメビでしたりとか、あの、アマちゃんの、あと、その、富士っていうところに行ったり、その、北三陸鉄道っていうの、
はい、
あれは、あの、震災からこう復活したときに、それ、見に行くぐらい、ファンなんですよ。アマちゃんの、ノーネさんのファンでもあるから、で、なんか聞いたら、ノーネンちゃんは割と新宿で目撃情報があって、で、あの、絵も好きだというのにかかわらず、うちは画廊なのに、なんで本人が来てくれないんだって言ってるから、なんか、ここがその時、あの、よく画廊で喋ってるんですけど、じゃあ、ノーネンレーナの展示をやればいいんじゃないですかっていう話をしてて、そこで脳年齢になってるんだったらちょっとなんとか弱いから脳年齢に来てほしいんだってことを打ち出した方がいいよって言って、で脳年齢が来てきててなんてどうですかって言って、そこでわーっと笑ってたんですよ。これいいねなんて、
はいはいはい、
そしたら1ヶ月後ぐらいにその待機をもう抑えたから
こ
うあの出てねって言われて出ることになったんですよ。
その画廊の人って男性ですか。
女性です。
女性で、
はい、
女性でお姉ちゃん好きなんですか。女性
にも、あ、でも女性ファンも多いですね。
いや、なんかゴシップネタみたいになりますけど、今ノーネンちゃん結構大変な、
ねえ、好き、
ね
え、
ゴシップネタあるんです
か。ゴシップネタっていうか、なんか事務所を独立する。
あ、そうなんですか。
それで結構いろいろ大変みたいな。
なんかね、
っちゃ忙しいのかもしれない。
だから結構なんかファンの方でも心配ですみたいな方が多くて、
ちょっとね、なんか芸能界で一番やってダメなこと第1位みたいな事務所を独立しちゃうみたいな。
それをやっぱ若くしてやっちゃう。
ねえ、この間僕5分ぐらいそれについて考えました。
ジュンさんぐらい考えた。
そう、あーやっぱりなんでだろうなって。まあでも大体そういうのお母さんとかさ、
そうね、
なるほど、まあ、その方がいろいろあれですけどね、辞めたときちゃんと円満に辞めれないと
動かれますからね。
圧力かけられたら動かれますから、ね、結構大きい事務所じゃなかった ですか、ノーレン。
そうですね、多分レプロ。
さすが、俺全然わかんない。生まれて初めて聞いた
名前、うん、
その事務所にこういうのやってますっていう DM とか送ったんですか？それが一番効果ありそうです。
ガラモの人が送ってました。
あ、送ってた。じゃあ知らないわけじゃない。
なんかそうみたいですね。
でも今ね、まだ揉めてたら、
そう
ね、結構連日なんかファンの方に来ていただいてるみたいで、
じゃあ知らないけど、作家さんは知らないけど、テーマが脳年しちゃったから来るみたいな人。
いや、もうほとんどの方が多分そうだと思う。
そうなん
です ね、うん、すごい。逆になんか
成功してますね、そのタイトルの上で。
以前なんか、はい、あの電波組の人も、
ね、ネムっていうか
来てくれたっていうこともありますもんね。
なんかね、あの画廊がものすごく、まあ、あれですけど、すごい有名人が来るらしいんですよ。なんかどういうあれなのか知らない
けど。どうなんだ、
新宿っていう立地もいいですもんね。
かもわかんないですね。
歌舞伎町のちょっと入ったところっていうか、歌舞伎町より始めてますけど、
あそこに電波組の人だったの、現実が
伺う。そうそうそう、あの前アイドル戦っていうのを見に行ったんですけど、
あ
れちゃんぽん出てきてなかったよね。
今も来てくれた。
これ誰目当て
ですか？これ守った君目当て
です。すげえ、マブダチじゃないですか。
もうアイドル界ではね、有名なイラストレーター。
そんなことない。
なんかあれ、アイドルのイラストを描いてるんですよね。
はい、描いて
る。
ああ、そうです、そうです。ネギッコさんの仕事をずっとやらせてもらってて、
すごい。
なんか8月16日に日比谷ヤオンで過去最大規模のワンマンライブがあるので、
ネギッコとして。
そうです、よかったら来てください。
ワンヤオン、
ヤオン、
それはもう行かないといけないですね。
ね、好きな人はね、行かないとね。ねぎっこって何がちょっと分かんないんですけど、
はい、
あのそんなに、
はい、
あの接触というか、あの見てないんで分かんないんですけど、
はい、
ねぎっこの良さって何だ
ろう。良さか、まあ楽曲とか、あの歌唱力とかは、多分アイドル界の中でもすごいクオリティが高いと思う。
あ、そうなんだ。
そんなに他のアイドルを見てるわけじゃないんですけど、まあ、みんながよく言うのを聞いてて、そういう話が多いっていうか。あと本人たちのその久しぶりに会ったというか、芸能人じゃないみたいなっていうところが、なんか一回見に行っちゃうと あ、なんかこう変だけどちょっと親戚みたいなノリと言ったら変ですけど、だからほっとけないようなとこがあるのかなとは思ってるんだけど、もともとあれなんですよ、活動もう12年やってて、アイドルって普通もうこんな長い間メンバーをこう、ね、初期メンバーがモー娘。みたいにほとんどいなくなっちゃうみたいなことじゃなく、もともと結成時のメンバーで、そこからメンバー入ったり出たりはあるんだけど、基本はその結成時の3人でずっとやってる。だから結構そのファン層がアイドルなんだけど、割と年齢層高くて、ファンの層も、やっぱ12年やってるから、その当時20歳だった人も30くらいだから、だから結構ね、そのライブ会場が本当にあったかい人が、あったかい人が、
あー、全てがアットホームな、
アットホーム、そうなんですよね。やっぱそれがなんか新潟出身でっていうのがあるのかなと思うんですよ。
新潟出身でも東京の人にも結構認知されてるんです
ね。うん、東京のアイドルイベントにめちゃくちゃ出てるんで。
あ、なるほど。
多分東京でも全然。
え、なんでネギっ子っていうんですか。
もともとネギの PR のためのアイドルだった
。あ、そうなんですか。へえー、すごい、それがそこまで来てるんですね。
そうなんですよ。
もうあれですか、皆さん東京にいるんですか。
いや、新潟です。だからライブのたびに、もうファンの間で有名だけど、このネギカーって車で新潟からネギカー、
車で来るんだ。
車で新潟から来てて往復してるんですよ、毎週のように。
そうなんだ。
結構な時間ですよね。
結構な時間って、やっぱ4、5時間でしょ。
4、5時間かかるよね、車の中だから。だってそんだけ売れてたら新幹線使ってもいいよね。新幹線通ってなかった
し、まあ通ってるけど、いろいろあるんでしょう。なんか車なんですよ。
車がやっぱ一番安いですからね。
あ、そうですね。
何人かに移動なら、
結局ネギっ子3人プラスマネージャーさんとかになっちゃう。
そっか。
で結構今はネギっ子が一番深いつながりとしては
。そうかもしれないですね。なんかファンの人まで個展とか来てくれたりするんです
よ。あ、ネギっ子の。
そうなんです
ね。すごい。グッズの T シャツ、T シャツとかグッズのイラスト描いてる。
なんか初めは MV 用のキャラクターを描いたりしてたんだけど、その流れで T シャツをやったりとか、で今は日比谷のヤオンのライブのロゴを作ったりとか、あと今回の新曲が出るんですけど、8月11日だったかな。でそれのカップリングも MV があって、それなんかパペットを手につけてやるぬいぐるみのパペットが、ね、を、まあ、ネギっ子メンバーが本人たちのパペットを自分たちで操るっていう MV なんで、それのデザインやったりとか、なんか
すごいガッチリもやってた
よね。結構そうですね、ビジュアル周りは割とお仕事させていただくことが多くてありがたいです。
でそれはきっかけは何だったんですか。ネギっ子をやるきっかけは、
きっかけは西荻でよく飲んでる友達がなんか映像のプロデューサーで、なんかそういう案件あるから一緒にやりましょうみたいな。
この新潟で、あ、じゃあ西荻でよく飲む友達は、はい、飲み屋と知り合ったっけ、それともなんか、
なんかね、
友達の友達、
前に一度あの練習がちょっと軽くあって、で俺は顔覚えてたんだけど、飲み屋で飲んだら偶然その人に会って、何 何やってるんですかみたいになったら、ここ住んでるんですよっていう話になって、それでよく飲むようになって、
でその時はネギコのことはもう知ってた。
でもどんどん今じゃあブレイクしてるから。
ネギコさんね。結構僕仕事1年ぐらいやってるんですけど、この間だけでもだいぶ認知度みたいなのは上がってるのかなとは。
マツコデラックスが
ね、言ってましたよね、コメント。
新潟でなんか某アイドル使うんだったらネギっ子っていうのがいるじゃないのよみたいなことを言ったっていうのはなんか、
ね、見ましたか。
なんかそれを聞いて僕もなんか僕もラジオをやってるんですけど、東京 FM でその時にネギっ子好きな人がネギっ子のうんちくを言うっていう、強制、いやなんか別にアイドルのうんちくを言うコーナーじゃないんですけど、まあフロッグマンさんがなるほどってすごい口癖なんですけど、それでなるほどって言わせたら
なるほど
っていうコーナーで、それでネギっ子の紹介をした
っていう。いやめっちゃなるほど言ってないんだ。へえ。
で、で僕のネギっ子っていう人、まあ、アイドルがいるんだなっていうのは言いましたけど。
結構。なん、おかわり。
僕は大
丈夫。大丈夫
です。あ、大丈夫です。
結構だとおとんくん周りの人が関わってたりもするでしょ。
まあ入江さんとか、あでも俺入江さんとアポットくんぐらいかな、知ってる人は。
入江さんって誰ですか。
入江さんっていうのはビームスの、
ビームスの
パラセカのリエのお兄さん。
ああ、なんかビームスの何やってる人。
今
もう結構偉い人です
ね。偉い人ですね。
それはどこで知り合うんです
か。家さんはね、昔はビームスティーをやってたんです
よ。 T シャツ、
T シャツ、ビームスティーの偉い人で、そこでビームスティーやった時に紹介してもらって、そこで知り合ったっていうか。
アボットさんは何でし
ょう。僕はオトン君がモモクロがすごい好きだった時に、モモクロ好きで飲み会あるから気になるって呼んでくれて、ほとんど覚えてないとか。
でもその前にさ、やっぱオタクキッズだから、アボットさんはあっという間に僕なんかに仲良くなって、ライブとかも行ってたもんね。
行ってたね。
すごいね、やっぱりアボットさんの社交術は目を見張るものなんですね。目を見張る
もうコメント的なコメントだったん
です。ね、今回で今回の能年ちゃん来てきてて、
はいはいはい、
もう、はい、ほぼほぼじゃあアボットさんのきっかけの、
ほぼほぼっていうか、まあ、僕タイトル考えただけなんで。
すごいですね。なんかそういう前にラジオのね、ラジオ戦
あれも結構ね、一部では話題になってたから。
一部では
一部、どの一部ですか。
どの一部、ラジオ好きな人の間では。
そうだね。
あ、そうなんだ。あれ結局なんかこうラジオ戦をやって、なんだろう、思い印象深かったことってありますか。誰が来たとか。
じゃあ、ピーさんかな。
やってた。
あ、エレクトミック
のやり方見てたのと、まあ、それもこのアボス君はよく来てくださいってメールしたからなんだけど。
あ、え、ヤッチーさんともメールするぐらいの仲なん
ですか。いや、そうです、DM です。そうでもないですよ。
すげえ。
なんかライブとかあるとか、楽屋行っちゃったりとか。
ねえ、楽屋行くってなかなか勇気いりますよね。
ねえ、僕ね、断りたいぐらい。 だから あとはね、あのね、ウィークエンドシャッフルっていうラジオの放送作家の人が来てくれた。
古川ホーさん。
そう、古川ホーさん。あと日本放送の人が来てくれた。
来てくれた。
すごい。え、そういうのは、はい、もともと知っていた人なんですか？
全然知らない。
全然知らないのに、日本放送の人も、
そういう展示があるから見てるよみたいな。
じゃあ本当にラジオ界に、
そう、ラジオ界にちょっと、なんざわざわつかしたというか、
ね、そうそうたるクリエイターの人たちがやっていた人たちが、
どっちかというと漫画家が多かったかもしれないですね。谷口さんとか塚さんとか、
ロシアちゃんとかね。
モゾン君の展示はもうめっちゃ精力的じゃないですか。ねえ、
フル展だけど
ね。ねえ、モゾン君毎月やってるよ。毎月じゃないけど。
そう
で、ね。でもぐらいのだ、2個一緒の時とかもあるじゃん。
結構ある。今も開催中ですけどね。
あれ今何が？
今はキャットパワー展
と。ああ、そうか。
あとロバ展、ロバミュージア
ム。どっちからどっちもやってるんですか？
どっちもまだやってます。どっちも、今週末かな。
あ、本当？じゃあ行けるの？
今日何日？
今日7日？じゃあ明日まで？
いや、
明後日。
今週の日曜まで。
なるほど。
そう、なんかグループ展はね、結構精力的に参加しようとか、
普段ね、自分の作品見に来ないような人も見てくれる可能性があるからね。
聞いていいのか分かんないですけど、聞きますけど、そういう時ってお金払うんですか、展示、グループ展の。
あ、そういうパターンもあるんでしょうけど、あんまりも聞かないですね、そういう。例えば4人ぐらいでのグループ展を4人でギャラリー借りようとなった場合は多分払うんですけど、ギャラリー主導のそういう能年みたいな設計展やるって言った場合は、ギャラリーから誘って多分お金かかんないですから。
へぇ、
多い
ですね。
あ、僕さんも結構じゃあそれかかんないパターンが多い。
そうですね、企画展って言って、なんかの企画に乗っかる場合は、日本産の価値はやらない。
すごい。いいですね。自分の作品も見てもらえて。
そうですね。
すごい。そういう感じになりたいです。
いやー、この中で唯一ね、ラジオ出てますからね。がっつりとね、
まあ、3年目を迎えました。3年目、そうです、3年を迎えました。
3年は終わって4年目、
4年目に入る、
はい、
だいぶ慣れてきたんだよ、まあ
ね、
いや、どうですかね、やっぱり慣れてるところは慣れますけど、やっぱりゲストが来ると基本あの人見知りなんで、
あ、
もう毎回それあの新しい人と絡むときは緊張します。
あ、まあね、最初はね。
ウゾン君も人見知りなんですよ。
いや、でも俺まだマシかな。そうでもないかな。
ウゾン君はだいぶ俺人見知りじゃない人が。
ああ、いや、でもね、はっきりして俺あの前東京ポッドキャスト局でも言ってたけどさ、大人になって人見知りって言うなよって言ってたんですよ。
ああ、
ね、
あ、まあ、仕事してる、まあ、もちろん仕事じゃないとこプライベートは好きにしたらいいけど、仕事とかしてて人見知りって言うなんて間違ってそうだったんだけど、本当その通りだなと思って、僕も多分ほっといたら喋んないけど、上京するイラストレーターになろうと思った時にね、喋んないとダメだと思って、
あ、
そういう場になるべく行って喋るようにはしてるっていうか。
そうですね、でもなるべく人見知りをなくそうとして、まあ、これやってるわけ
です。でも山田さんも、でもそのキャラとかってこういうのを超えるためのキャラっていうか。
そう、まあそうですね、
喋りやすくするキャラ。
そうですね、あと 需要がそういうキャラなので、もう別に演じてるわけじゃないんですけど、自然体でまあこういう感じなんですけど、かっちりするときはかっちりしないといけないですから、
まあね、かっちり
いろんな一面を見せないといけない
もうなんか、自分さんって多分ちょっといじられる側だと思うんですけど、そういう人たちってすごいいいって言ったらなんかこう変な言い方だけど、別に自分からコミュニケーション取らなくても人から興味持たれるじゃないですか。
あ、
それすごい羨ましいなと思って。
え、まああれでもね、自分は違う、
俺は割と自分から話しかけないと。
あ、まあなんか顔がね、容器が一見ね、
そうなんです、
怖いからね、
一見怖いんで。
もう本当に B ボーイというか、
そうですね、
エグザイルみたいな、
ゲイの人が一番好みそうな大好
きだね。ゲイの人にモテるんじゃねえか。
それはあるかもね。
そうです。なんか黙ってこうじーってしてても誰にも話しかけられない。
でも頑張って喋るよね。
僕はだから頑張って喋るんです。
だからおっさんの人は大体頑張るんですけど。頑張らない人は嫌だなと思いますけどね。僕人見知りなんでって言って。
なるほど。そうですね。まあうちのリハビリいるぞめめは結構な、まあ、リハビリを必要としている人間なんで。
本当にね。
だからまあ。基本的にはまあね、みんなやってる、生活してるんだから、
あれ、初めての人に印象を悪くならないように話すのってどうしたらいいですかね。
どうした難しいな。なんで逆に言うと印象悪くさせてんなと思うことがあるってこと。
そうだね。
そう、
うん、
あ、でもね、確かにあるかな。アポット君は友達だから言うけど、うん、印象悪くすることあるかも。
あるんだよ。
なんかいやいや喋ってる感じがかっていうふうに思っちゃうかも、うん、
っていうよりも、あ、それ多分もしかしたらあんまりこう、俺も割と好き嫌いがあって、で苦手な人だとあんまりうまく喋れないってい
う
の
は、まあ、でもみんなそうだよ、
もちろんあるんだけど、そうじゃなくって割とこの人仲良くなりたいなと思って喋ってるんだけど、あんまりいい印象にならないようなことがある気がして、おそらくのその辺がね、なんていうかね、距離感が上手だなと思
って
見てて。
あ、そうです
か。
いやあんま、え、なんでそれ思うの。あ、この人ちょっと悪い印象与えちゃったなって。なんか詰めたいとか付き合った時に、
なんか俺、おしゃべりじゃないですか。あの、このラジオではあんま分かんないかもしれないですけど、結構おしゃべりなんですよ。
あ、そうなんだ。
あの、会った時に、それこそ話しやすい人だと割としゃべるんだけど、すげえしゃべってくるやつって、次会うのちょっと面倒くさくないですか。例えば初め4人とか3人で会ってて、その時は良かったけど、1対1とかで、例えばギャラリーなんとか、どこでもいいんですけど、再会した時に、あのめっちゃ喋ってた量を、1人の時に来られたら、もう嫌だなって思われてんじゃねえかなっていうのが僕あるんですよ。
そこまで考える
の？
すごい。やっぱ中身が天才だな。
天才。いや、
まあ、でも多分そういうふうに思ったことがあるってこと
だよね。そう、だから僕は逆に、だからいるでしょ、あの5、6人で喋ってる時めっちゃ面白いし、その時はすごい、あの共通の話題もあって盛り上がって、あの人喋ったら面白いなって思うんだけど、急に2人になったら割とお互い真面目な話しちゃったりとかっていう人っていません？
あ、
なんかあれ今あれ大変だね、あの問題がさとかっていうような、世間的な話しかできなくなっちゃうのって、俺個人はなんかあの量、あのテンションを一人の時にぶつけられたら無理だなって 思っちゃうんじゃないかな。
だからそういう話に切り替えてる。
そうそうそう。あ
まあでも。まあ、でも確かにあるかもね。
あるかも。なんかいるでしょ、5人とかでいるときは全然大好きだし平気なんだけど、2人になったときになんか変に緊張しちゃう人っているじゃないですか。だから恐らくって俺見てると2人で会っても大丈夫だなっていうテンションのまま5人の時もいるように見える
し、あそう
だから他の人がこう割と会って会っても平気なんじゃないですか。
一定なんじゃない、会っててもこうバーッと来ててそれがなんだろう、なんだろう、
それはありますよ、
ね、凹凸が激しいというか
誰に会っても多分このテンションになるよね。青とか結構あるもんな、ね、
そうなんですよ。あとなんかテンションも、
今日会った瞬間のテンションの低さって
低い
もんね。今日は
でも青ってさ基本的に声が低いから、はい、あのあれ今日不機嫌なのかなとかって思っちゃう。
僕不機嫌な時そんなに基本ないんですけど、でもなんかあの録音したやつとかを聞くと耳に聞こえてるやつよりも結構低いんですよ。ああ耳には割とちょっと甲高めに聞こえちゃう。だから確かになって目標テンション超低かった
、超低かった
何でだろう、
ボッツ低いやん、
ボッツ低いやんと
思った、痛かったけど、うん、まあ、だいぶ慣れてるからあれだけど、
そうなんですよ、乱高下があるんですね、きっとね。
いや乱高下ある人は確かに気を使うよね。
そうだよね。
あなんかあ今日は大丈夫かなとか、
別に今日機嫌悪いわけでも元気がないわけでも何でもないですよ、
ね、なるほど、夏バテしてんのかなと思って。
ああね
沼田さんも結構一定ですよね。
そうか
も、そうですかね。
あでもそんなことないか、
そんなことない
よ。あもっとくほどじゃないけどあるな、まあ、でもやっぱ会った瞬間で誰しもがテンションが低いっていうか、ね、イエーイ、あんまないじゃない、
そんな
ないですよ、ない分かんないけどない。
じゃあ久しぶりに会うときにどういうふうに会うのが一番ベスト、そのなんていうの、一定だなって思われる挨拶なのかちょっと考えましょう、ここで。おそんくんはどんな感じで臨んでるんですか、久しぶりに会うの。
でもだから俺はそういうのが多分ね、逆に気を使ってきたの、子供の頃から、はいはいはい、こうやって絶対いるじゃん、テンション低かったり高かったりして、うん、友達の中にいてもさ、あれこいつ怒ったのかなと思わせるようになっていて、それはね、なんか気を使うなと思ってたから多分一定な人間がいるようにしたんじゃないかな、最初から
甘くな
ければ、低くなければ一定みたいな、どうもどうもやってれば高くも低くもなるから
、それをそうしようって考えたのいつくらいですか、小学校ぐらいか。
でも多分無意識だけど、無意識のうちに多分小学校中学校からやってんのだから、
すごいよ ね、
ね、頭いい。え、ウーさんって兄弟いますか。
兄弟、弟が。
あ、じゃあ、ね、お兄さんがいてなんか見本となるとかそういうわけではなく、
そういうわけでもなく
独自の、
まあでも分かんない、そう、それを意図的にやったわけでもないから分かんないけど、なんとなくそういうの思ってますね。
え、お父さん何やってる
の。お父さん普通の会社員。
会社員、そうですか。
何の仕事ですか、会社員は。
あのエレベーターとかエスカレーターの点検みたいな。
へ
ー、よくあの地下鉄とかで止めてチェックしたり、はいはいはいはい、ああいうのやったりとか。
へー、あー、名鉄
の、 あのエスカレーターの中入ってて中を見たりとか。
ブロックすごいエレベーター好きなんですよ。
へー、
で 書いてありました。
エレベーター機ってどういう
なんか。あ、ここはあの東芝のエレベーター
。ああ、大手メーカーとかも。
いろんなエレベーター。
うちの親父は日立でしたからね。
日立
。日立ビルケアっていうね、そういうメンテナンス子会社みたいな。
そうか、エレベーターだったね。
エレベーターでも確かに好きだったな、子供の時。
え、機械とかできる人
は？うちの父親は、はい、父親はできます、
ね、いじるってこと
で結構でき
る。お父さん
は？僕はあまりっていうかほとんど使う。まあでも配線つなげるとか全然できるけど、機械をいじるってのはできないな。
子供の頃ってよく外で遊ぶタイプでした。うちでなんかゲームだったりプラモデルとかレゴとかミニ四駆とかやってるタイプでした。どっち
ですか？難しいな。半々ゲームもやったし外でも遊んでたから。
じゃあ結構リア充というか。
今のリア充って判断になる。
子供の頃がリア充かリア充じゃないのってあるの？
だってこうなんかこうね、遊びに行くって外に遊びに行くって基本的に
リア充だ。
リア充友達がいるから遊びに行く。
そういう意味で言えば友達はまあでもそんな多くないけど数人いたから、それがオソンですよ。
オソンファミリーね。
オソンファミリーですよ。
逆に沼さん、全然その外行かなかったんですか？じゃあ
そうです、あんまりいなかった。外でサッカーするとか野球するってのは一回見たことない。
そうなんだ。
まあでも運動はなんかいろいろ習ってたんで、プール、水泳とか、はいはい、剣道とかやってたんで。
お金持ちの子ですか？それってなんかお金持ちの子がさ。
違う、全然もう足立区の、もう本当に
何でしょ、スケッチさん、そんな外で遊んでる場合ではありませんよ。
違う、
プールの時間ですよ。
でもなんか自分の漫画を描いたりとかの方が楽だったし、楽しかった。そういうタイプのイラストレーターと、
要は友達がいなかった。
まあ友達はいない。あの友達はいましたけど、どうですか。まあそのそんな多くないけど、
いたけど、やるとしたらゲームするとか。
そうそう、まあ、そう。
小学校の時とかもですか？
小学校の時はまずゲーム、もう鬼ごっことかしたかも。あの団地に住んでたから、その、はいはい、団地に住む同じ
世代の。
それはリア充かどうかっていうより好みだよね、多分ね。友達がいなかったならまあまだしも、友達いてそれってことはまあ家で遊ぶのが好きだったんですよね。
まあそうかな。でも球技全般が苦手だったから。
苦手そうだな。まあね、外で遊ぶっていうのは大体球技とかね。
そうだね。
やってました球技。
やってた。
サッカー。
あ、サッカー。
野球はね、やってなくて。いや、習ってないけど、近所の公園でみんなでサッカーしてるから。でもサッカーもさ、人数いるから実際はそんなやってないけど。
やってないね。
まあ、カマ蹴りを
して、カマ蹴りしてやってるんですよ。なんか、
もう実は20対20みたいになった時あるよね。小学校の時にもう初めはさ、5人と5人でやってたんだけど、後から入ってきてもうドリブルとかする暇ねえよっていう状態になったの。
いや、そんなんなかったことないな、ほとんど。
本
当記憶ない。
なんか俺たち小学校の全員近くに住んでたからかもしれない。田舎だからかもしれないけど、その遠くから通ってるやつとかがあんまりいなかったから、放課後とかにその校庭にいる量が半端じゃなくて。
あ、校庭ね、うん、あ、そういう感じなんだ。
校庭で
学校終わった後さ、帰れって言われなかった？
俺、そんなことなかったの。
それがポイントかもね。確かに、俺らは行っちゃダメって言われてる気がする。
ああ、そうなんだ。
なるほど。
大丈夫。
まあまあ、ぼちぼち。
こんなもんか。
じゃあもう一回、告知を。あ、でも、流せるかどうかがそのタイムリー。
まあね、まあ聞いてた人は分かるかもしれないです
ね。じゃあ大丈夫です。
まあまあ、いろいろなところで、はい、ね、まあ、これからもグループ展とか個展とかやられると思うので、ぜひぜひ、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、さよなら。
さよなら。